程では家族とながらせどりを実践するためのながらせどりはじゃなくて、実際にながらせどりで家族と楽しく稼いでいるゴードンのリアルな実体験というね、お話をちょっとこの音声でしていきたいと思います。まあ僕のね、リアルなながらせどりの実体験ということなんですけども、まあ、実際僕は、このねながらせどりというものを、1年間実践してきてですね、まあ、ぶっちゃけながらせどりで独立できました。これがまあ、僕がやってきたながらせどりの、なんて言うんだろう、その効果というか、うん、今の時点での、その成果が出たということになりますね。まあ、1年間やってきたっていうのは、まあ、その1年前はまだ普通の会社員として働いていて、で、まあ、休みの日に家族と一緒にお出かけすることが、まあ、結構あったの で、まあ、それでながらせどりを実践していって、まあ、月に10万以上の、まあ、利益を確保できるようになっていって、でそれでまあちょうどその僕ももともと会社員の時は一応機関社員だったんですよ。自動車工場、自動車の部品を作っている工場の機関社員だったんですけど、ちょうどそれの、まあ、まあ満期も来たタイミングだったんですよね。で、まあ、それよりも、まあ、2、3ヶ月ぐらい前からもうちょっと独立できそうだなという、感じにはなってたんですけど、まあそのなんていうんですかね、ちょっと辞めるタイミングもちょうど、その残りわずかだったということで、まあ、ちょうど結構その辞めたその満期のタイミングがちょうどその独立につながったということになりますね。で、まあ、最初はちょっと不安だったんですけどね、まあ、独立して、まあ、ちょっと一気にやってみると、月に、確か独立したのが2017年の、11月の中頃だったんですけども、その日に、まあ、会社 その期間の満了っていうのが終わって、そこから、まあ一人でというかその独立して、で、まあ、家族とよく、もう娘はまだその時、幼稚園児だったので、結構その幼稚園帰ってきてからとか休みの日はとかよく、妻と娘と、3人で行ったりしてましたね。でも僕北海道なので、まあ、札幌にもよく行くこともありますし、で、まあ、他の札幌じゃない、町でも全然あの仕入れもできていて、でそういうとこでね、独立してからやって11月12月、11月ほとんど半月ぐらいしかないんですけど、12月まるまる、1月もまるまるやって、まあ、2ヶ月とちょっとぐらいで、12月の時には、もう月商が180万ぐらいまで行ったんですね。11月の時点では、もともと11月の時点では月商60万ぐらいだったんですよ。それでまあ利益10万3万とかそれぐらいだったんですけども、で12月で、月商が180以上になって、そこでまあ月収的には50ぐらい、50行きましたね、50ぐらいまで行って、そして、1月やって、1月の終わって2月の頭に入った時ぐらいに月商が291万を超えました。ではこれ年末だったということもあって、結構まあ一気に利益も伸びたんですけども、でまあそういうタイミングもいいのもあったし、でまあ実際に商品もかなり仕入れていたんで、この時にはでも月には1000商品以上売っていて、で月商291万円で利益が73万を超えたという感じでしたね、その頃、その時は。で、 まあ、これでもう、なんつうんだろう、ながら背取りだけでも結構いけるんだなと。うん。まあ、その時ね、もう会社には行ってなかったので、時間があったんで、まあ、一人で行ったことも何回かあったんですけども、それでも長瀬取りでも多分50以上は全然稼げているはずなので、長瀬取りだけでももう独立レベルというのは全然簡単だというふうになります。簡単と言っちゃね、あれですけど、結構まあ、僕なりにやっぱり努力もしてきましたし、勉強もしたし、で経験を積み重ねて、そこまで利益を伸ばしていってたということですね。まあ、家族もね、やっぱりその時にはもう、まあ、初めてすぐですね、家族が協力的になってくれたのは、妻も娘も協力的に、まあ、その一緒にお買い物行った時に、そのお店入った時に、なんでしょうね、まあ、実際家族に理解してもらわないと、ちょっとながら背取りしててもなんか怪しいなとか、家族に思われててもちょっとおかしな話なんで、ちゃんと、ね、こういうことやってるよっていうのをしっかり一緒に行く人にはちゃんと説明して理解してもらって、ちゃんと実践する方が絶対にいいです。それじゃないと、ながら背取りっていうのはちょっと実現するのはちょっとほぼ不可能に近いかと思います。そんなこそこそね、隠れて実践するなんていうことはちょっとできないと思うんで、何やってんのみたいな感じになりますし、ちゃんとね、あらかじめちゃんとこういうことするよって、お店に一緒に行った時についでにね、仕入れもするよっていうことをしっかり、家族やね、一緒に行くパートナーにはしっかりと伝えてから、ちゃんと行かないとダメですね。これをしっかり伝えておかないとながら背取りは実現しません。まあ、僕はね、ながら背取りで独立まで行けたっていうことなんですけど、これもね、そんな独立目指して、まあ、いたからだとは思うんですけど、実際副業だけでやっていくっていう考えで始めても全然いいんです。むしろ副業としてやる方が最初、その初めてやる人にとっては絶対にいいと思います。それでやっぱり徐々に稼げるようになってて、なんて言うんだろう、まあ、ビジネスの知識もつけて、で勉強もできるだろうし、でまあね、他にもいろいろそのビジネス教材というのもありますから、そういうので勉強していって、ながら背取りも勉強して実践して、でまあ利益もすぐに収益につながるんで、利益をしっかり上げていって、それでまあ他のビジネスの勉強とかして、いろいろその自分の収入源というその柱をですね、どんどん広げていっていくと、やっぱりその強いその軸というものができて、でそこからだいぶ安定して、まあ、副業から本業になって独立というふうにできると思います。まあ、実際この副業でやっていくと、やっぱりそのすぐ収益につながっていくんで、やっぱりその次のステップアップが結構簡単にできるんですね。やっぱりその収益が入るということは、やっぱりその自己投資にもつなげますし、あとやっぱり家族、一緒に行ってね、家族に対しても何て言うのね、一緒に来てくれてありがとうというね、いうことで、まあ、お礼として美味しいご飯を食べに行ったりとか。ね、普段よりもちょっと豪華な、ね、年間2000円ぐらいするバイキングとか連れてってもいいだろうし、でも僕の場合はですね、まあ、結構1回の仕入れでだいたい1万以上はほぼ確実に利益が取れていることが多いので、もうほとんど3万ぐらいはいきますかね。3万円ぐらいの利益はいくので、そうなると、まあ、しかも1時間から2時間程度ですよ、仕入れの時間も。なのでその利益があれば十分その日の家族のご飯や、あとはなんかね、まあ僕うちは子供がいるので、まあその学校とか幼稚園で必要な、そういうなんかちょっと ね、あの文房具を買ったりだとか、なんか必要なね、ものとかいろいろあるので、筆箱とかね、そういうのも買ってあげたりもしてますね。そういう部分で、そのなんかその日に最初に利益を出してから、なんかその必要なものを買うと、どれぐらい使っていいかっていうのもやっぱ見えてくるので、まあ、妻とねそういうのも話して、これぐらいのもの買ってもいいよみたいなことも言えば、じゃあ向こうもやっぱりその機嫌よくなるというかね、そのあそのね、お父さんながらせどりしてくれて、してね、あの利益出してくれてすごいいいねとかっていう風に思ってもらえるんですよ。うん。そしたらまた次につながるわけなんですよね。またその次回、その家族と私にお買い物しようって言った時、お父さん仕入れすんのみたいな感じでね、子供からとか妻からとか、言われたりするんで、それでまあね、あのなんて言うんだろう、一緒にお出かけ行くことも楽しくなってくるんですよね。うん、なんかこの休みの日になんかそのお出かけしてもね、普通だったらそのお出かけしたら支出しかないんですよね。お出かけするイコールマイナスみたいな、家計からのお金がマイナスみたいなことが、まあ、普通は当たり前なんですよね。あの会社で働いているだけの収入の 人は特にですね、雇われている人は特にそうですよね。給与しか収入がないっていう人は特にそうだと思います。でもやっぱりまあ、僕のやっているね、この教えているながらせどりでは、それも買い物に行くだけで、お出かけするだけで逆なんですよね、プラスになっちゃうという、もうちょっと常識では考えられない、ビジネス手法だと思います。で家族も楽しんでもらえると。でまあ結構そのね、こうやってやっていると、まあ、当たる日なんていうのは結構ありまして、当たりというのはもう本当に1時間じゃないですね、10分15分とかで10万円の利益とか、そういう時もあります。うん、特にやっぱりいいのはやっぱり、年末年始の時のイオンはかなり良かったですね。その時は本当つい半年ぐらい前の話なんですけども、それだとやっぱり1日で20万以上の利益はいきましたね。しかも本当仕入れ時間は2時間も行ってないかと思います。そうですね、イオンですね、あれは。まずリサーチした商品ですごい利益が確保できるって分かった瞬間、まず、自分のね、パートナーね、妻とか、まあ、もしも旦那さんだとしたら旦那さんに、まあ、恋人だったら、ね、彼氏彼女みたいなね、パートナーにしっかりとそれを言えば、なんつうんだろうね、その仕入れる時にちょっと時間かかるっていうことも、平気で我慢してくれますよね。だってこれ全部買うだけで10万円以上の利益、20万円の利益って聞くと、絶対にね、もうちょっと10分15分の待ち時間なんて苦ではないんですよ。だからそういうところもしっかり伝えてあげると、しっかり一緒にね来てくれた人に、うん、なんかその嫌な思いをさせないとか、ね、暇な時間を作らないとか、そういうことも大事ですね。やっぱり一緒に来た人を、楽しませてあげるという意識も持ってやってもらいたいですね。うん。でもある時は、つい最近ですね、これは。2018年の3月と4月にですね、ちょっと娘が、幼稚園を卒園したということで、まあ、春休み期間に入ったんですね。でその時僕はもう独立してますんで、まあ時間とかそういう自分のスケジュールの都合は、全然自分で思い通りに作れてたんで、まあ、結構いきなりなんですけど、妻にね僕がちょっと ね、娘も休みなんだしちょっと旅行行くかと言いまして、函館ですね、北海道、僕北海道に住んでるんで函館まで僕の家からだと片道5時間近くかかるんですけどね、ちょっと遠出の旅行行こうみたいな話して行ったんですよ。で、まあ函館行く道中に、まあ、あのイオンや量販店などねちょこちょこ寄って行きながら函館までゆっくり行ったんですけど、まあ、その初日ですね、初日でもうその時で利益が4万以上の利益を出せて、でそのまま函館に着いたんですね夜に。でその日のホテルも、まあ春休み期間中だったんですけど、まあ、平日だったということもあって、まあ、インターネットでパーッとビジネスホテル予約したんですよね。うん、だけど、まあ、平日なんで全然部屋も空いてたんで、簡単に予約できて、本当あのホテルに泊まる1時間ぐらい前ですね、予約したの。それでも普通にホテルに入って、まあ、結構自由気ままな感じで、うん、ホテル予約して、で函館の駅前の目の前ですね、駅の目の前のホテル、ビジネスホテルに泊まりましたね。まあ、家族3人で泊まったんで、ちょっとツインベッドルームを予約したんですけど、まあ、ツインベッドルームだったんですけど、 なんかその日たまたまなんでしょうかね、あのそのホテル多分一番その屋上というか一番上の階の一番いい部屋をなんか使わせてもらったんですよ。うん、これちょっと驚きましたね。景色も最高だ、眺めもいいし、で日すごく広いし、もう3人でも全然十分すぎるほどの部屋で、うん、すごい快適でしたね。行き当たりばったりの旅行だったんですけど、で、まあ、その日初日はその部屋で、まあ、ゆっくり3人で寝てから朝ゆっくり10時チェックアウトなんですけど、チェックアウトまでゆっくり過ごして、次の日の朝、その日の朝の朝食も無料でついてたので、朝食バイキングも行ってちょっとゆっくり食べながら、でコーヒーでも飲んでみたいにゆっくり過ごして、で、まあ、函館にあるね、まあ、イオンとかも何店舗かあったりして、あと地元にしかないね、あのお店とか百貨店とか、なんかそういうおもちゃ屋とかも結構あったので、ちょっとリサーチしてから、そういうお店にもちょっといろいろ行ってみたら、まあ、その日も確か午前中ちょっと行っただけなんですね。10時からチェックアウトで出てくからだから、午前中で本当1時間ちょっとぐらいですかね、だけでもう 2万円以上の利益が取れて、でまあ、前日ね4万円以上の、利益が取れてましたんで、まあ、合わせて6万円以上ですね、2日目は。まあ、その日はもうあとは函館をちょっと満喫しようかと思って、ちょっと娘をにもね楽しませてあげたかったんで、まあちょっとねいろいろ函館山の方に行ったりとか、麓にあるちょっとねなんか大きなちょっと広い公園みたいなとこも行ったりとか、そこでなんか1時間ぐらいなんかひたすら走り回って遊びましたね、外で。強風だったんですけどね、強風の中思いっきり走って、追い風でちょっとなんかスピード出るから楽しいねとかって言って、あの娘とケラケラ笑いながら走って楽しんだりとかしたんですけど、そんなこともしつつ、まあ、函館も満喫して、でも函館にちょっと新しいなんかその未来館というね施設もできてたんで、そこもちょっとなんか行ってみたらですね、ここがまた大当たりで、もうそこでちょっと娘がもうドンハマりしちゃって、ちょっと娘がもうねあそこから帰りたくないみたいな感じになっちゃったんですね。そこだけでも確か3時間以上いたんですよ。なんか1階と2階の2フロアに分かれててすごい広いんですけど、どっちでも楽しめて、なんかキッズスペースもものすごい広くて遊べるんで、結構新しい施設で、なんかその子供にはすごいおすすめな施設なんですけど、で入園料もすごい、入館料か、それもすごい安くて500円ぐらいですかね、大人も子供も、まあ、それぐらいだったんで全然良かったですね。でなんか その大人がゆっくりできるような、あの、なんですかね、おしゃれなデスクとかもあって、そこで休憩したりとかご飯食べたりとか、まあ、Wi-Fi もつながってるんで、そのパソコン作業とかもするのもすごい楽でしたね。うん。でまあその日はもう本当は帰ろうと思ったんですよね。あのまた片道5時間かけてゆっくりと。でもですね、もうちょっとなんか函館ちょっと楽しみたいなということで、もう急遽、別に僕も次の日仕事とか行くとかわけでもなかったし、娘も休みで、妻も僕の仕事手伝ってくれてる程度なので、もうみんな時間があったってことですね。だからそこで、急遽もう一泊しようということ でまた同じホテルを、予約したんですね。本当に泊まる30分ぐらい前ですね。あのヤフーのトラベルを使って、で、まあ、まあ一泊するだけならまたちょっとポイントがものすごい溜まってたんで、その宿泊費もポイントだけで、そうですね、泊まりましたね。だから宿泊代は、実質、0円みたいな感じだったんですけど、だからそうですね、函館の旅行で2泊したんですけど、宿代はタダでしたね。で食事代も1万円もいかないですね。あの有名なラッキーピエロという函館のハンバーガーショップがあるんですけど、グレイがね、あの紹介したっていうことで有名になったんですけど、そこのハンバーガーショップに結構3回ぐらい行ったんですよね。うん、娘がそこのハンバーガーを気に入ったらしく、まあ、僕もなんかカツ丼とかオムライスとか食べたりとかして、ちょっとねボリューミーなやつも食べたり、で妻はハンバーグステーキとかなんかね面白いの結構食べてましたね。まあ、そういうのも合わせてもう1万円も多分食費はいってないですね。はい。で、まあ、次そこをまた同じホテルに泊まって、で次の日の朝はまあチェックアウトの時間まで10時ぐらいまで過ごして、それでからまたその函館のちょっとなんか他のお店ですね、函館にちょっと有名ななんかそのツタヤのなんか大きなとこがあると聞いたので、まあ、そこにもちょっと行ってみようということで帰りに寄ってみて、まあ、そこでもちょっとね数千円の5000円ぐらいだったかな、5000円ぐらいのまあ利益取れたんですけど、本だけで、で、まあ、すぐ近くにもトイザラスとかあって、トイザラスでも、おもちゃをちょっと仕入れて、そこでも1万円くらいの利益があった感じですかね。でもなんかそこでも本当2、30分ぐらいしかいなかったんで、そこでもまあ出せましたね。で、その函館のツタヤがすごい大きかったんで、そこでもう、娘がちょっとね楽しすぎて2時間ぐらい居座ってしまったという、で結構遅い時間までになっちゃって、まあそれでも昼1時過ぎぐらいだったので、そこからまあ帰ろうということで、ということで、車を走らせて、自分の家に帰宅する途中にちょっとね、あの函館の有名なあの松笠というちょっと地元の人から愛されてる、ラーメン屋さんでラーメン食べて、でまあゆっくり帰りましたね。で帰りはちょっとあの室蘭とかそのまだちょっと行ってない店舗があったので、そういうとこもちょっとチャラッとさらっとね見て行くと、まあそこでも1万円以上の利益出たのかな、確かそこでも40分ぐらいちょっとね、あの家族とペチャクチャ喋りながらおもちゃ見たりちょっと家電見たりとかって言って、まあ、利益が取れる商品が何歩か見つかって帰りましたね。で結局ですね、2泊3日で函館旅行に行ったんですけども、それだ2泊3日でまあそんな感じでね、ゆるく長らせ撮りをしてたんですけど、それだけで確か利益は10万円を超えました。目標まあだいたい10万円ぐらいにしてたんですけど、11万円を超えたという感じですかね。確かあの時の利益は、うん、そうですね、11万円を超えたぐらいの利益でした。うん、まあ、こういう旅行をしながらでも、普通だったら旅行イコールあの支出しか考えられないんですけど、ね、僕が今この やっているながら背取りだと、まあ、旅行イコール利益、その大きな利益に変わるというのが、実情になっています。なのでこれはね、やらない手はないなというふうに思います。で、僕結構この旅行に行きながらのながら背取りでは結構大事にしているところがあって、あまりなんかその、まあ、イオンとかはもう行ってもいいんで、まあ、利益取れるんですけど、その地元にしかない、そこの町の地域にしかないなんかそのお店ってあるんですよね。そのなんか百貨店までは行かないんですけど、結構何でも売ってるお店みたいのが、結構あって、そういうのが結構そのちょっと大きめなちょっと離れた町とかにあったりするんですよ。うん、そういうのをちょっとあらかじめリサーチしとけば、もうなんて言うんだろう、そういうとこで背取りをしてる、背取りをする人が来るとこ、お店ではない、なかったりすることが多いので、かなり高確率で大きな利益が、しかも短時間で取れるっていうのが、僕の経験してきた中ではありますね。で、まあ、函館から旅行が終わってから、まあ、1週間後にちょっとですね、まあ、上富良野に友達がいるんで、上富良野の方にちょっと遊びに行って、そのまま北見の方に旅行に行ったんですね。まあ、北見というのは北海道の道東に位置してて、右上の方ですね、オホーツク海側と言えばいいでしょうか、そっちの方にあって、まあ、最近でちょっと北見有名になったのが、カーリング女子で出身がね、北見だということで、北見が今ちょっと最近ちょっとブームになってて、観光客も多い地域になってるんですね。で、まあ、北見のちょっと道の駅に寄った時には、カーリング女子のでっかい写真と、あと何でしたっけ、カーリングのなんかなんていうの、滑らせる玉みたいなやつ、石の玉みたいなやつがなんか飾ってありましたね、サイン付きで。うん、おーいいなーとかと思って、ちょっとそこで写真も撮ったりしてきたんですけど、うん、結構思ったよりは結構人がいましたね、北見は。で、その日もまだ娘が春休み中で、全然時間も、僕も時間もあったし、妻も時間あったんで、まあ、北見にちょっとね、行きたかった有名なね、つるつる温泉っていうとこがあったので、そっちに一泊して、で北見の方でも仕入れしてたんですけど、でこの時はですね、確か、まあ、上富良野の友達のとこで一泊して、北見で2泊したんですね。だから、3泊4日の、旅行だったんですよ。でこの時は確か初日でもうなんか道中ですね、上富良野に行く前の道中でちょこちょこ仕入れ1時間ぐらいしたんですけどね、そこでも2万近くの利益がありまして、まあ友達ん家に行って泊まって遊んで、お酒飲んでとか、ちょっと子供も遊ばしてとかいろいろやってて、楽しく過ごしながら、で次の日に、まあ、友達とバイバイして北見に旅行に行ったんですけど、その日、その初日はですね、その日は北見に行った時もすぐ温泉に行って、利益はほとんどなかったですね。あ、その前にちょっと旭川を寄ってったんですね。旭山動物園で有名な旭川、はい、そこの旭川に寄って、で旭川のちょっとイオンで寄ったんですかね、イオン、うん、イオンですね、ちょっと大きめなイオンがあったので、そこのイオンで軽く仕入れしたっけ、そこでも、何もだったっけな、3万円ぐらいの利益が入れたと思います、確か。その日は2日目は3万円ですね、3万円くらいの利益がありました。ただ大体1日目と2日目合わせてもそこでも5万円の利益が取れたということになってますね、旅行中に。で次に北見にそのまま行って、北見では温泉に泊まって美味しいものを食べて、でまあ、その肌にすごくいいっていうね、ツルツルのトロトロの温泉に入って、で 美味しいご飯食べて、あったかい布団で寝て、次の日ですね、北見市街の方にちょっと街中にね入って、イオンとかイトーヨーカドーとか、そういうとこちょっといろいろ行ってみたんですけど、北見の場合だとなんかイオンがすごい混んでて、なんか物がスカスカでなかったんですね。あんまり利益取れなかったんですよ。ここでは実際に1万円も利益がいかなくて、あ、全然ないねみたいな妻とちょっと話してね、子供もなんかちょっと混んでてあんまり遊べなかったんで、ちょっとつまらなそうにしたんですね。でもう一個イトーヨーカドーに行ったら、あそこでなんかすごいちょっと4万円くらいの利益取れまして、なんかおもちゃとか、なんか、なんだったっけ、タバコ、電子タバコだ、電子タバコとか、なんか見たことないやつが結構置いてて、格安で売られてたんですね。あとなんか、分煙機みたいなのもあって、そういうのもありまして、そういうので1個なんか2万とかね、1万とか利益取れるのがなんか、2、3個出てきたんですね。それで一気な大きな利益が確保できましたね。うん、そこで、まあ、北見焼肉がね、あのすごい美味しいっていうのが有名なので、焼肉屋さんをでそこで食べて、うん、有名なお店で食べて焼肉満喫して、で北見の駅前のビジネスホテルに付き泊まったんですね。でそこもほとんどあのなんかネットで予約して行ったんで、もうほとんどポイントで泊まったような感じなんで、ほとんどお金かかってませんね、ホテル代は。なので北見の、旅行はそんな感じで、その日は終わりましたね。で次の日も朝、10時のチェックアウトの時間までゆっくりしてご飯食べて、朝食のバイキングですね食べて、でも娘もすごいね、あのバイキングすごい好きなんで、なんかすごいモリモリ食べて楽しそうでしたね。なんかビジネスホテルの部屋がすごい好きみたいで、娘は結構そういうところでもなんかめちゃくちゃはしゃいちゃってますね。何が楽しんだかちょっと分かんないぐらいにない勢いで楽しんでますね。で妻もなんかその旅行に行ってるっていう感覚だけでなんかすごい楽しいみたいで、みんななんか結構楽しんでくれちゃってましたね。で次の日ですね、まあチェックアウトまで行って、それでここでも北見にしかないあのお店をちょっとリサーチしてたんですよ。僕あの夜ホテルで夜大体、まあらかじめ僕リサーチするんじゃなくて、結構その日に泊まったホテルとかでパパッと調べるんですよね。さっき何軒か見つかりまして、でまあちょっとあの駅の近くにいろいろ本屋さんとか、あと地元にしかないそのお店、おもちゃ屋売り、うんちゃ売り場とか、電化製品とかキッチン用品とかがなんか売ってる大きなあのショッピングマーケットみたいなとこあったんですね。大きなスーパーのなんか大きいバージョンみたいな。でそこでですね、もう10万円以上の、違うな、13万円ぐらいの利益取っちゃったんですね。そこがですね、すごくて、本当に地元にしかないようなお店だったんですけど、とにかくなんか見たことのないおもちゃやゲーム、あとあの鍋ですね、ちょっと高級なブランドの鍋とかも普通になんか 安い価格で売ってて、1個1万円とかそれくらいの利益を取れる鍋とか普通に3個とか4個ぐらい仕入れできちゃったりとかして、あとはおもちゃとかも、他のお店にはもう残ってないようなちょっとプレミア化したおもちゃがゴロゴロ、しかも激安で売ってて、でさらになんか 10% オフですみたいなこと言われて、レジでもさらになんか値引きしてもらってとか、なんかちょっとなんか仕入れがすごい安くなっちゃってる感じで買えたんですけど、うん、なんかトミカとかもなんかプレミアなやつが結構あって、そういうのいっぱい仕入れて、でなんか利益がなんか13万とかそれぐらいまでいっちゃいましたね、うん、気がついた。でもなんかそこの時点でもうちょっと車、まあ、ちょっとねあの軽自動車乗ってるんで、 家族3人乗って荷物詰め込んだらもうギチギチになって、もう詰め込めない状態だったんですね。だからもうこれ以上仕入れできないやってことになって、でもその日はもう仕入れやめまして、でも北見もだいぶ満喫したのでもう帰ろうかということで、その4日目なんですね。その日はもう3泊4日したんで4日目で、でその日はもうまっすぐ僕の、家まで、北見までも確か5時間ぐらいかかるんですよ。ちょうど函館と北見の中間らへんに家があるので、札幌の近くに家があるので、なのでそこからね、ゆっくり帰りました。で帰りにちょっと旭川、いいよ、もうすぐ寄ってきましたね。旭川にあるちょっともう一個大きなイオンあったので、そこで美味しいラーメン、旭川の美味しいラーメン食べて、でイオンも寄って、でまあ娘がちょっとあのゲームセンターでちょっとキラキラのなんか宝石みたいなのを落とすのが好きなんで、それもちょっとやっていって、なんか小さいものとかおもちゃとかもなんか利益出るものもちょっとちょこちょこあったので、そこでも仕入れて1万円くらいの利益を取りながら帰りましたね。でまあそこから3時間ぐらいふーっとね普通に運転して帰って、でまあ帰ったらもう疲れたんでもうぐっすり寝ました、その時は。実際北見に行った時はですね、結局利益が何歩だ、20ぐらい行きましたね、確か20ぐらい行きましたね、3泊4日で。で支出というのは、まあ温泉は普通にまああのお金払ったので、といっても3人でも確か1万6000円ぐらいとかだったので、それぐらいですかね。あと焼肉が5000円とかそれぐらいだったので、だから支出的には2万5000円いくかいかないかぐらいだったんですね。だから利益としてはもう全然17万以上の利益があって、十分な、ながらせどりの旅行だったかなと思います。うん、まあこういうことも可能なので、やっぱり旅行に行きながらというのはかなりおすすめです。特にちょっとね、あの人里離れたあまり人がいないようなところにあるお店はちょっと狙い目だったりします。まあ、ちょっとここでも結構な、ノウハウをね音声で伝えちゃってるんですけども、まあこれは結構これからあの別のね、コンテンツや音声でもちょっとこの辺具体的に、ちゃんと展開していけたらなと思うんで、そこもちょっと楽しみにしていてください。まあ、僕が実際にねあのリアルに稼いでる話という、実践ながらせどりの実践でリアルに稼いでる、ね、体験談というのをちょっとこちらの音声で伝えれたかなと思います。まあ、ぜひちょっと この音声を聞いてちょっとイメージを膨らませて、ちょっとねあのながらせどりを勉強して、旅行に行きながらとか家族にと普通にお出かけしながら、しっかり利益を上げれてもらえたらなと思います。じゃあ頑張ってください。失礼します。